音書の御言葉から恵みの言葉を聞いてまいりましょう。永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。ある人がそういう質問をイエス様に向けました。これと同じ話はマタイ福音書にもルカ福音書にもあります。マタイ福音書を見るとここが誰かというのはもうちょっと具体的になっていて、青年って書いてあります。ルカ福音書を見ると議員と書いてあります。ある人であったり青年であったり、まあ、議員であったり福音書によってばらつきがあるわけではありますが、まあ、これはあまり大したことではないので気になさらなくてもよいかと思います。今日の福音書の中、ぜひとも皆さんに気にしていただきたいのは永遠の命であります。永遠の命について皆さんは日頃考えたりすることはあるでしょうか。まずないと思うんですね。皆さんとお昼ご飯を食べているときに、ねえ、永遠の命ってどう思う？なんて話題を向けてしまったら、おそらく肝と言われて、他の人たちは席を離れていくことでありましょう。こういうこと話題にできません。あまりにも世間離れしていて、日常離れして、そんなこと考える気すら起こらない。考えてもしょうがない。まあ、普通はそのように受け止められてしまう一言でございます。とはいえ、永遠という言葉は使わないわけではありません。いつまでも、ずっと、とこしえに、まあ、そういうこの日本語をもう少し硬い漢語で表現すると、まあ、永遠という言い方になるわけであります。で、永遠はまあ使うけど、これと命という単語とがくっついて永遠の命となると、ここから不協和音が生じてきます。なぜかというと、私たちは経験的にこの命が永遠ではないということを知っているからであります。限りある命だということを分かっているからであります。限りある命と永遠という言葉をくっつけると、どうしてもそこに矛盾が起きてしまうということですよね。永遠の命とは時間の問いではありません。これは命の問いです。私たちの命の正体が何か、命がどこからやってきてどこに行くのか、そういう問いをしていくときに永遠の命というものがあるのかなという素朴な問いが生じてきます。私たちこうして毎日を生活しておりまして、新聞やテレビの報道からいろんな出来事をこう知り見聞きすると、命の儚さを思わされます。そうすると、永遠の命というものがどうしてあり得るんだろうか、なんていうふうに感じさせられてしまったりします。私たちは信じるという心と同時に疑うという心をも持ち合わせておりますので、命がいとも簡単に次から次へと奪われていく悲しい出来事に触れるにつけ、そんなものあるはずない、 この世に人間の常識だけで推し量る。そうするとこういう答えしか出てこないのであります。けれどももう一方で、自分自身の弱さ、人間の小ささ、脆さ、罪深さ、そういうことを思うと、この頼りない頭で考えて、そんなふうに決めつけてしまう自分にも、ちょっと自信が持てなくなります。いずれにしても人間は、命について問うということをやめてはならないと思うのです。なかなか会話には、おしゃべりにはなりませんが、テーマにはなりませんが、これをやめてはならないのです。尊い命であるにもかかわらず、現実の社会では戦争やいじめが原因で命がそのように扱われない。また、命の尊さということをよく分かっていない若い人たちのこの信じられないようなこの現実を見るにつけ、なぜ尊い命なのかをもっともっと私たちが語り合い、そして考える必要があると思うのです。命が地球よりも重たいというふうな言い方があります。これは永遠の命という言い方とよく似ています。命の尊さを重さで表現したのがこの前者、地球より重いという言い方であります。一方、時間でこれを言い表したのが永遠の命であります。ですから、永遠の命とは、時間では推し量ることができないほどの価値が命にはあるということをまずもってこの永遠という言葉によって言い表すのであります。けれどもそれだけではありません。尊さだけではありません。それが今日のイエス様の言葉からわかることです。永遠の命を受け継ぐには何をすればいいですかという問いに始まって、イエス様はそこからモーセの実戒を取り上げて、聖書にこう書いてあるというふうにこう言ったわけですね。父母を敬え、盗むな、偽証するな、奪い取るな、こういうことをこう言うと、この人は、先生、そういうことは子供の頃からずっと守ってきていますという、優等生の答えが返ってきたのであります。でこの男はどうやらお金持ちであったようで、イエス様がその男に、あなたの持ち物を全部売り払って貧しい人に施し私に従いなさいと言うと、この男性は悲しげにすごすごとその場を立ち去ったとあります。そこから話はさらに展開していきまして、24節でイエスはこのように言っています。子たちよ、これ弟子たちに向かって言いますね。神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも楽だが、針の穴を通る方がまだ優しい。面白い例えをイエス様はおっしゃいます。ラクダが針の穴をくぐり抜けるなんていうことはできっこない。弟子たちもそう思うわけです。そこで弟子たち困ってしまって、こう言いました。それでは、一体誰が救われるのだろうか。永遠の命を受け継ぐ。これを言い換えたのがイエス様のこの神の国に入るという言葉になります。そしてそのお話を聞いた弟子たちは、今度は自分たちが もっと身近な自分のレベルの言葉ので端的にこう言いました。誰が救われるのだろうか。ここに3つの表現が出てまいります。永遠の命を受け継ぐ、神の国に入る、そして救われる、この3つです。表現の違いはありますが、指し示している出来事は同じです。多分私たちにとってもこの3つのうちで最も簡単なのはどれかといえば、多分弟子と同じで救われるという言い方だと思うんですね。ですから永遠の命についての議論というのは、ただ単に命の尊厳について考えるだけではなくて、もう一歩踏み込んで救われるというこの別次元へと入っていくことになるのです。命について考えるとき、このレベルまでやっぱり考えたいのであります。考えるべきなのでありますけれども、そういう機会は普通まずないです。教会だからこそそれができます。世間では白々しくなって声にもできないほどなんですが、実は私たちの誰もが真剣に考えてみなくてはならないテーマです。ですからイエス様の言葉をもとに、永遠の命についてこのレベルまで考えることができるというのは本当に素晴らしい機会であります。永遠の命について真剣に聞く、真剣に考える、私たちは今福音書の御言葉を前にしてそれをしています。何と言いましても、イエスご自身がこの言葉を何のてらいもなく使っておられます。そして議論しています。イエス様にとってこの言葉は身構えることも必要のないほどごく当たり前の普段着の言葉なのであります。時間について学問的に考える人たち、まあ、今日においてはこれは物理学者の人たちがそういうことをするようであります。科学的に時間について物理学者たちは考えるんですね。するとどういう答えが返ってくるのでありましょうか。物理学者が数字を、数学を用いて真剣に考えて出てくる答えというのは、私ども一般のものからすると時にそれは禅の考案のようにも聞こえてきます。なんでこんなことを考えるんだろうかという具合にですね、時間の長さは絶対ではない。皆さんこういうふうな言葉わかるでしょうか。時間の長さは絶対ではない、これ物理学者が言う言葉です。時間についてこういうふうに彼らは、科学者は言うんです。1秒という時間の幅、これは決まってますよね。決まっているではないかと私たちは思っているんですけど、物理学者はそう言いません。これは見る場所によって違ってくるということを言うんであります。そういうことを教えてくれるんですね。また物理学者は時間についてこんな問いもしています。そもそも時間ってあるんだろうか。時間ってあるんでしょうか。私たちは時間があると思って生活しておりますけれど、物理学者は考えます。もしも宇宙からありとあらゆる物質が消えてなくなったとしたら、それでも時間はあるだろうか、こういう問いをするのであります。地球もない、太陽もない、光もない、その時時間はあるだろうか、こう問うのであります。これについては答えが分かれているようで、ないという学者もいるし、 あるという学者もいるそうであります。さて、永遠は無限の時間、時間の限りない延長のようにも思えますが、そうではありません。永遠を考えるとき、まずは時間と切り離さなければなりません。そうすると、たとえ時間が存在しなくても、永遠はそれによって消えることはありません。永遠は時間と切り離して、全く別次元の事柄として捉えていく必要があるのです。イエス様は言いました。売っているものを、持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば永遠の命を受け継ぐことができますよ。このようにイエス様は男に告げるわけですが、貧しい人に施すために自分のものをすべて提供しなさい、捨てなさい。これは私たちに向かって言っていることではなくて、聖書に書いてあることは小さい時からすべて全部守っていますと堂々と言ってのけた非常に熱心なユダヤ教徒にイエス様はそう言ったのであります。守ることは正しくきちんと守れても、人のために尽くすということをこの人は知らなかったのであります。そしてそこに永遠の命に至る鍵があることをこの男は気づかなかったのであります。ユダヤ人が永遠の命、永遠を考えるとき、ぜひとも参考にしたい詩篇があります。それは詩篇の136編です。これとても長いんですけど、聖書をお持ちの方はそれを見ていただければどんな詩篇かというのが視覚的に見えてまいりますが、ちょっと引用しますとですね、恵み深い主に感謝せよ、慈しみはとこしえに、神の中の神に感謝せよ、慈しみはとこしえに、主の中の主に感謝せよ、慈しみはとこしえに。こういう調子で最後までずっと慈しみはとこしえに、慈しみはとこしえに、このリフレインが続きます。これが詩篇136編。このとこしえにというのが、永遠という意味の別の言葉ですよね。で、面白いことに、このとこしえという言葉がヘブライ語の聖書では名詞で複数形になっているということなんですね。とこしえが複数形になっている、永遠が複数なんです。こういう感覚はちょっと日本語にはないですね。歴史を通してイスラエルの民をずっと救い導いてくれた神様に感謝を捧げる、それがこの136編なのですが、その都度その都度、何か大きな苦難があればその都度、そしてどこまでもどこまでも神様は変わらぬ慈しみを繰り返し私たちに注いでくださる、そんな歌です。永遠が神様からイスラエルの民に繰り返し繰り返し繰り返し注がれる、そんな恵みとして描かれているのが136編。もし一粒の麦が地に落ちて死ねば豊かに実を結ぶ、自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。ヨハネ福音書にある有名なイエス様の言葉です。三浦綾子の小説の塩狩峠の 主人公長野正雄でしたっけ、あるいはポーランドのコルベ神父の生涯を思い起こすこのヨハネの福音書の言葉です。このイエスの御言葉と先ほどの金持ちの男に対して語ったイエスの言葉というのは言い方全然違いますが見事に重なっています。一粒の麦が示しているのは人を愛するということです。そのために自分を捧げるということ、先ほどの詩編136編が示しているのは神様が人に向けてくださる慈しみという、これもまた愛です。神の愛、人の愛、神が愛してくださる愛、人が隣人を愛する愛、いずれも同じの一つの愛、アガペでございます。永遠の命を考えるとき、やはり愛にたどり着くのであります。愛という技、愛という力、エネルギーの中に永遠という次元があるのです。永遠の命を受け継ぐ、神の国に入る、救われる、この3つの言い方がありましたが、もしもこれをまとめて言うことが許されるのなら、私はこう言いたいんです。永遠の命を生きる、神の国に入る、そして救われるとは、私たちが神様を愛するということ、私たちが互いに愛し合うということ、そしてそのようにして私たちが神様の命を生きるということ、これが永遠の命を生きるということです。祈りましょう。天のお父様、どうか私たちにあなたが示してくださいました命をさらに深くまで捉え受け止めることができますように、イエス様がお語りになった永遠の命という次元へと私たちを推し進めて、そこにあなたの大きな命が生きていることをどうぞ教えください。そしてそこにつながることによる救いと喜びを私たちが得て、それを伝えていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。